こんにちは、オフトピックの草野美希です。
宮武哲郎です。
オブジェクト IO の沼田です。
リテールフューチャリストの最初です。
シリアトークではアメリカを中心に D2C リテールテック自在ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースレターのトピックやリテール関連のニュースの雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい、今回もニュースを2つ紹介しようと思うんですけれども、宮武さんからお願いします。
はい、僕の方では、リテールダイブの、記事なんですけど、ウォルマート、アメリカですと、大手リテーラーのウォルマートが、2016年から2018年にかけて、いろんな、D2C ブランド、を買収、したんですけど、結構ここ1、2年、特に直近、何社か売却、していて、その売却額が、買収額よりも低いっていうところで、その結果的にその買収は、ウォルマートにとって良かったのか悪かったのかっていう ところについてちょっと話したいなっていう、ところで、2016年か2018年に買収した会社の一部がモッドクロスでしたり、ベアネセシティーズでしたり、ジェットは3ビリオンとかですよね。
確かそうですね。
なんで多分それが一番大きいんですけど、それ以外にボノボスとか、ボノボスが300ミリオンぐらいで、エロキーとか、ムースジョーとか、なんか何社か買収、してたんですけど、これによってそのマーク・ローリー時代みたいなのが、ウォルマートに、入ってきて、ウォルマートが結構 EC とか、デジタル、いわゆる日本で言うと DX 化ですよね、をすごい、頑張った時期、だったんですけど、直近、過去数ヶ月間、ムースジョーとか売却して、ボノボスもボノボスは結構代表的な買収だったんですけど、75ミリオンで売却したっていうところで、もともと買収した300ミリオンから、だいぶ下がった形で、売却してしまったと。で、ジェットも、ジェットシャットダウンしたんでしたっけ、
シャットダウンですね。
そうですよね。結局、3ビリオンの買収を、なくしたっていう、ところで、どうなのかと。
難しいですよね、はい、多分、絶対、哲郎さんも多分いろいろ調べてると思うんですけど、結構なんかウォルマートのマーケットプレイス事業自体は最近めちゃくちゃ調子いいじゃないですか、ウォルマートのマーケットプレイスもそうだし、あとウォルマート自身のオムニチャンネルの部分、なんかその辺ってやっぱり一定こういう買収でいろんなトライをした結果、なんか学びがあって伸ばせた可能性はあるなとは思ってるんですけど、そこはなかなか証明できないなと思ってて、でやっぱこの時期って何が違うって、いわゆる FB 広告黄金時代だったと思うんですよね、2014年からそれこそ2018年ぐらいにかけては、なんかアクイジションもそれだけでいいみたいな、で一定それだけでもうみんなグロースできる時代があって、だからそういう意味でいろんなブランドをなんかもう抱えちゃった方が、なんかそのグロースを自社のなんかグロースに吸収できるみたいな、もしかしたら考え方があったのかもしれないですけど、なんか利益面で見ると、なんか別にそのブランド自体を、ウォルマートみたいな小売りの会社が、ああいうライフスタイルブランドを保有するより、マーケットプレイス事業でなんかサードパーティーとしてなんか入れて、そこのなんかマーチャントとして関わった方が、ウォルマート自体はなんか儲かりやすいみたいなところが、もしかしたらなんかこういう買収を経て実際に事業を運営してみて見えてきたっていう可能性もあるのかなとちょっと思ってて、
なんか記事でもあれでしたよね、その結局こういうブランドを保有するっていうよりは、なんか PB で自分たちでこう安く作った方がいいんじゃないかみたいな話とか、なんかこの結構買収が進む、買収じゃないわ、売却が進む中で、直近でアドアミーだったかな、下着のブランドとパートナーシップ組んでとかっていうところは強化はしてるじゃないですか、なのでなんかその、特になんか小売ってやっぱりすごくその辺が難しいなと思うのが、百貨店とかも結構買収してた時期がすごくあるじゃないですか、でも自分たちが持ってるブランドをどこまでプッシュするかっていう、なんかある種 そのプラットフォームとしての公平性というか、で結局その顧客にとってそれがなんて言うんでしょう、ベストな提案かどうかっていうのはさておき、自社ブランドだからプッシュしないといけない、そのポップアップを一等地でやらせてあげないといけないと か EC で結構こういうプッシュをしてあげないといけないとかってなった時に、なんかその大 きな目線でいくとやっぱり小売りのブランドとしての既存、あ、なんていうんでしょう、その会社としての既存、イメージ既存みたいな、
うんうん、
なってきてしまうっていう、そのバランスの難しさもなんかあるんじゃないかなっていうのは結構思ったりしますね。
うん、
なんかそうです。あ、ごめん、どうぞ。
あ、どうぞどうぞ。
結局なんかいろんなブランドをこうやって保有することで何かその共通的でやれることが増えて、なんかエコノミクスが改善されるみたいなところって、うん、まあ一定なんか想定はしてたのかなと思うんですけど、なんかまあ今ブランドホールディングス企業みたいなの出てきてますけど、うん、なんかやっぱりそこのホールディングス化によっていろいろ得られるメリットを見出すのは結構難しいみたいな話は多分あって、うん、なんか逆にでもブランド自体には人を引きつける力はあるから、なんかそのなんで自分たちは保有するっていうよりはそのいわゆるマーチャントとしてオンラインもそうだし、結構オフラインでもなんかいろんな DTC ブランドを彼らってウォルマート自体って扱ってると思うんですよね。なんかそういうところとかに最終的にはなんかあの継承されたのかなっていうイメージですね。
そうですよね。まあ、多分その特にその沼津さんが最初の方に言ったその若干そのどこまで、影響したのかっていうのは、測りづらいとは思うんですけど、ただ、まあ、2016年前のウォルマートを、見ると明らかに EC にフォーカス全くしてなかった会社ですし、ただの大手フィジカルなリテーラーだったっていう、
アプリがクソでしたね
アプリがあったのがまだいい方だったっていうでも本当にそういうレベル感だったので、はい、結局その四半期の決算発表とか見てもほとんどテクノロジーの話はしてないですし、 EC 系の話はしてないっていうのを、うん、そのめちゃくちゃ高い買い物にはなった風には見えるものの、そのまあ、これこそ 2PM のウェブスミスさんが同じこと言ってるんですけど、そのイノベーションの DNA をその会社として取り入れるためにはもう無理やりこれだけ金を使って、まあ、その経営陣なり、そういう人たちをその会社の中に取り入れる必要があったと、
うんうん、
なんか普通にどっかの会社にただ例えばちょっと出資したりとか、なんかちょっとだけやるっていうことであれば会社の組織自体は変わらないので、
うんうん、
なんで無理やりでも会社全体を変えるために、できたことなのかなと思うの で今のウォルマート見ると結構本当にモダンな、EC 企業に、なりつつありますし、アメリカだけで見るとEC リテーラーとしてはアメリカで2番手なので、
うん、
へ
え、それだけ、まあ、そもそも規模感がでかいっていうのはあるんですけど、めちゃくちゃ伸びてるので、で沼津さんが言ったようにその広告事業とか、そこら辺もすごい伸びて、いるっていうところあるので、なのでやっぱりその会社としてのマインドシフト、としてめちゃくちゃ必要なことだったのかなと思うので、逆にその個人的にこの記事を読んで思ったのがその大手、うんうん、の会社でそれこそ日本の会社でも自分たちを変えたいってなった場合は、うんうんうん、これだけ無理やりなことを やらないと変えられないっていうところもあるのかなっていうのを思いましたね。
確かにな
んかストアナンバー8っていうウォルマートの、インキュベーション企業がインキュベーションをやるための組織があるんですよね。それが確か2017年ぐらいに立ち上がってて、うん、だまさにこのなんかそういうエッセンスをいかに自分たち、うん、イノベーションの DNA を自分たちの中にまあ残すか作るかみたいなところで、そういういろんな企業を買収したり、そういうインキュベーターみたいなのを自社内に作って、うん、まあ、そこにエンジニアがかなりの数働いてて、最近の例えば VR 系の会社とかは買収してストアナンバー8に多分くっつけてるんだと思うんですけど、なんかあとその2019年とかかな、なんか結構なんだろうな、一つ、まあ、なんと実験店舗としてニューヨークのなんかもっと南の方かな、確かちょっとニュージャージーだったっけな、なんかね、自分とファブリック東京森君とタクラム佐々木さんと江原理恵さんと4人でみんなでウーバー相乗りして行ったんですよ。でそこはなんかもうすごいなんかサーバールームとかめっちゃあったんですけど、店舗から見える位置にサーバーがたくさんあって、なんかそのリアルタイムにその店舗の状況を監視して、なんか汚れとかがあるとそこを自動的に掃除できるようにするとか、なんか棚のなんか商品が足りてないってなったらそれすぐ補充のアラートが出て補充しに行くとか、なんかそういうなんかスターナンバー8がまあリードしてそういうなんかお店の中の新しい なんか取り組みみたいなのを結構やってたりとか、なんかあの辺からすごいウォルマート自体がそのイノベーションを取り込んで会社としてそっちの方に行こうっていう決意をなんか新たにしてる感じはすごくあって、で今なんかフルフィルの多分 5,6 割ぐらい全部自動化してて、でそれを残り3年ぐらいでまた全部自動化しますみたいな話がまあ、あったりとか、
多分あれですね、3年以内に 55%、
3年以内に 55% か、
あのフルフィルメントセンターのボリュームを、自動化、するっていうところで、今 65% の店舗が何かしらの自動化のケーパビリティを持っていますと。
結構ね、ああいうフルフィル系のスタートアップとか買収してましたもんね。
そうですね、最近結構買収しているので、なんで逆にそれをあの元々それを2016年できたかっていうと絶対できてないので、
うん、
なので、まあ、それだけのマインドシフトが起きたっていうところは、うん、まあ、なんか一つ、まあ、プレイブックになるのかはちょっとわからないですけど、まあ、まあまあな買い物なので。
いや、規模がさ、ウォルマートって世界最大の会社だから
そうですね、まあまあ、その彼らからしたら別にこのくらいの出費は彼らの規模だったら
結果4ビリオンぐらいかけましたからね、あの買収だけで。
ジェットとかなんかもともと有名なシリアルアントレプレーナーだったから役員候補とかになっていく方なのかなと思ったら、うん、意外とまた辞めて新しいスタートアップやってみたいな、うん、ちょっとその大企業と余らなかったのかなっていうのはちょっとそういうのを見ると思いますね。
どうなんですかね。なんかウォルマートって世襲の会社じゃないですか。
あ、そう、
家族経営の会社なんで、なんかまあどこまでそういう彼になんかずっと言ってもらうことを考えてたか分かんないですけど、なんかそのそういうエッセンスをなんか取れればいいと思ってたのかなと思って、
うん、でもそもそもそれこ その2016年から18年って、まあ沼さんも言ってましたけど、その Facebook もとか Instagram にバンバン広告打ってば成長できる時代だったんですけど、ウォルマートはそれすら多分しっかり理解できてなかったので、なのでそういうのを全部理解するためにも買収は必要っていうことだった とは思いますね。
まあね、その買収した相手がアマゾン大嫌いなマイク・ローリーとジェフ・ベゾスのなんか宿敵みたいな人
まあいろいろありました
そんなストーリーもあるんですね。
そういうドラマがねめちゃくちゃあるんですよ。
すごい。
また次回話しましょう。
また次回それ
ドラマにしてほしいなんかあれ今年だったかな、なんか多分 EC をがっつりリニューアルしたタイミングがあって、でなんか私も4月ぐらいにちょうどなんか そういう記事を読んだので、なんか見てみたらなんかすっごいやっぱり変わっ UI というか変わってて、ちょうどイースターの時期だったので、なんかこう普通のなんて言うんでしょう、ネットオンラインスーパー、ネットスーパーで、まあこのなんかバーってとりあえず商品が並んでみたいな感じだったりすると思うんですけど、もうなんかちょっとなんて言うんでしょう、ピンタレストっぽい感じなんですよ、トップページが。でもうなんかイースターとかこう何かの特集みたいなものがあって、そこに入っていって、でなんかさらにその、まあ、イースターだとこう子供とかになんかバスケットにお菓子入ってるみたいなやつあげるじゃないですか、うんうん、それのなんかこう男の子女の子とか何歳と なんかローティーンなの なんかキッズなのかみたいなのとかこう選んでいくと、あの商品がこう表示されていってこうポチポチ入れていくと加工が完成するみたいなやつとかできてたりとか、なんか結構そのいわゆる日本的なネットスーパーとはまた違う体験というか、なんかそのネットでもちゃんとこうちょっとお店っぽい体験ができるというか、なんか突然バーって商品並べられてもなんか分かんないし、そのカテゴリーっていうほど欲しいものが決まってるわけでもないし、あとなんかそのイースターのなんか何ていうんですか、ホームパーティーでこういう料理はどうですかっていう提案でレシピとかも全部載ってて、うん、でそれが全部ネットスーパーで食材が買えるみたいな感じで作ってたりとか、めちゃくちゃ高度なことやってると思って、
うん、しっかり考えてますよね。
いや、めちゃくちゃあれは考えられてると思いました、
うん、オムニチャンネルのなピッキングのソリューションっていうか、そのなんかその設備とかもね多分相当進んでるみたいな話もあります、うん、ちょっと自分もね行ったことないんで、あのそのピッキング使ったことないんで分かんないですけど、
うん、
まあ、最近さチャット GPT でなんかあの、うん、値下げ交渉をサプライヤーに対してするみたいなことやってなかったっけ。
書いてます
。言ってましたよね。
ありましたね、はい、でもあのベンダー側はあの AI と交渉したがるっていう。
ああ、そうそうそうね。AI の方があれかね、弱いのかね。
弱いっていうか多分あ何でも言っていいっていう感じなんで。なるほどね。相手のことそんなに気をつかなくていい。
なるほど。 あの遠回しとかしなくていいって感じですね、はい、
なんでよりダイレクトで強気でいけるっていうのが楽なんじゃないですかね
なるほど。いやでもなんかこの結構その彼らが売却っていうのを進めてるっていうのが、まあ、そもそもやっぱりちょっと D2C がこう苦戦というかダウントレンドになってる中で、なんかそのまあ IPO とかがやっぱちょっとこう難しくなってる市場環境の中で、こう EXIT の、あの一つの手段としてちょっとこういう大手リテイラーに売却するっていうのが、うん、ちょっとまたこれはこれでしづらくなってきたのかなと思うと、うんうん、じゃあその D2C の今後の EXIT どうするかっていうところが、うん、なんかまた変わってきそうだなっていうのもなんかありますね、
うん、そうですね。そこは特に大手の、うん、まあ、ウォルマートターゲットとかも買収は基本的になんかしないスタンスなので、うんうん、どちらかというとリテールテック側ですよね、買収するとすると、うん、なんでそこのシフトは理解しないといけないので、まあ、そうですね、どこがその売却策になるのかっていうのは多分変わってきますね、
うんうん、はい、じゃあ次最初さん、
はい、白熱しましたね。オルマートの話いっぱい話したい
ことがもう3時間ぐらい話せます、
ね、まあまあやっぱ会社として大きい分あれもこれもいろんな話題が、はい、私が今回取り上げたのはですね、まあ、ツアーファッションっていうのがちょっと最近アメリカで盛り上がってきてるよっていう話で、まあ、一番その特徴的なのがテイラー・スウィフトが今エラっていうアルバムでツアーをやってるんですけど、うん、まあ、それがこれまで の, そのアルバムのこう、まあ、変遷というかそれぞれのアルバムをこう時代自分の一個一個の時代と見立ててやってるっていうのもあって、なんかそのあなたはあの今日はそのどのエラで来たのみたいな、どのエラのファッションなのみたいな
時代ですよね。
あ、そうですそうです、うん、あの時代 の, あのどのアルバムの時のっていうその会話とかが結構こう発生するらしくって、で私もその記事を読んでて結構びっくりしたのが、あの TikTok でこのエラーズツアーアウトフィッツっていうハッシュタグが、3億5700万も投稿されてるらしくって、めちゃくちゃ盛り上がってるなっていう、うん、で、まあ、これまではあんまりその、これはテイラー・スウィフトだけに限ったことではなくて、いろんなそのアーティストで同じようなことが起きてるらしくって、でもやっぱりその一つのオケーションなのでそのオケーションに向けて、まあ、あのファストファッションとかでアイテムを揃えて、ちょっとそのアーティストのなんか世界観とか、あのこの人のライブだとこういうものを身につけたい、なんか、ハリー・スタイルズかなとかだとなんかファー、なんかレインボーのファー、うん、なんかちょっと謎なんですけどとかっていうのが定番としてあるらしくって、で、まあ、これまでは割とそのフェスっていうのが一個のオケーションだったっていう、そのアメリカだと、まあ、そのフェスにどういうファッションをしていくかっていうのを SNS にこう投稿していくっていう感じだったのが、結構そのアーティスト縛りというか、そのツアーに行った時にどういうファッションするかっていう感じになってきてるらしくって、でやっぱりそれだけムーブメントになってくると、あのまあ、アパレル側も結構そこにこう対応をしていて、で例えばテイラー・スウィフトのツアーの特集ページみたいなものを作って、あのこういうアイテムがあるよっていう風に提案をしたりだとか、まあ、あのツアーって日程が全部決まって、どこいつどこであるっていうのが決まってるので、うん、その、 あのエリアの人たちに対して広告を当てたりだとか、まあ、それで結構売り上げが変わっていくっていうような話とかがあって、でまあこれ結構多分、まあ、日本の方がなんなら加熱してるくらい多分その推し活、うんうん、みたいな話だと思うんですよね。で実際日本でもあの例えば埼玉スーパーアリーナとかでこうライブとかがあるじゃないですか。なんかああいうエリアにある、ファッションビルってなんか赤とか黄色とか青とかいわゆるこうメンバーカラーの普通のアパレルだとちょっと売れづらいカラーがめちゃくちゃ売れるらしいんですよね。その当日になって、あ、なんか今日推しのカラー一個もつけてなかったっていう人が駆け込みでそのメンバーカラーのアイテムを買うからみたいなのとか、ヘアアクセとかもやっぱりカラーのものは絶対揃えとかないといけないみたいなとかすごくあるらしくって、なんかこの推し活みたいな文化って結構なんか東アジアがこうメインなのかなっていうイメージだったんですけど、うん、ちょっと形は違えど、うん、なんかやっぱりそのアーティスト の、 そのライブに向けてこういうファッションをしたい、うん、でそこに対してそのアパレル側がこう提案をしていくみたいなのって、うん、やっぱりバンコフ共通なんだなっていう。
そうですよね。あの違いに関してはやっぱりそのあるかなって思うのが、その日本ですとあれですよね、大体コンサート中ってスマホで撮影って NG ですよね。
ああそうですね。
そうですね、ほとんど。
はい、
あのアメリカ基本的に OK なので、
うん、
基本的にあのだからこそバンバンみんなあの 出しますし、そのあの服装に関してはあの、まあ、これ別に全員ではないんですけど、その推し活をのためだけではなくて自分のステータスのためでもあるんですね、うんうんうん、自分がこういう服で この場にいますよっていうのを撮影したかったりとか、うんうんうんうん、するので、まあ、特にそのテイラー・スウィフトさんのコンサートとか、まあ、今年はあのよく言われてる 1000ドル あのチケット あの時代なので、あの10枚以上するチケットってバンバンあるので、あの二次流通であのテイラー・スウィフトのコンサートチケットも1000ドル以上するので、今はなんで、まあ、それだけのものであればよりなんかそのためになんかやらないといけないと、うんうん、いうところも
元取らなきゃっていう。
そうですね。なんでまあそういう意味でもなんかそういう服装とかが人気になるっていうのは、分かりますし、うんうん、それこそそのコーチェラとかそのフェスとかではもうブランドってすごい皆さん群がってたので、なのでまあ今回そういうコンサートあのツアーとかも、なんかどんどん入っていく行くっていうのはなんか分かり、なんかすごい分かるなと思いましたね。
うんで、なんかその記事にあって面白かったのが、なんかフェスって大体週末で終わっちゃうじゃないですか。だからこうなんかフェスでこれ売れるだろうと思ってこう企画したものとか、まあ、広告売ってとかっていうのが不発だった時にもうリカバリーが効かないんですけど、まあ、ツアーって結構1年かけてとか半年かけてとかやってたりするから、うんうん、まあ、それだけあればなんかこのエリアでちょっと思ったより売れなかったけど、じゃあ次のここのエリアでライブがある時はちょっとディスカウントして売ろうとか、ちょっとなんかその試作が打ちやすくなるからこそ、なんかアパレル企業的にはあのフェスよりもこういうなんかライブツアーとかの方がなんかこうハンドリングしやすいというか、うん、対応がしやすいみたいなのとかはなんか結構面白いなと思ったり、
うんうん、あとやっぱりブランドとしてもそのイケてる感じゃないですけど、その今のカルチャーモーメントにしっかり乗っかってますよっていうのを見せられる、うんうん、あのタイミングなんかいいタイミングでもあると思うので、うんうん、そういう意味では積極的になんかやるっていうのはすごいですよね、
うんうんうん、
まあ、結構ある程度パワーのあるアーティストに限った話なんですかねこれって。
でもなんか、まあ、これはちょっとあの日本の感覚かもしれないですけど、もうなんかやっぱりそもそもファッションがものすごくそのファッションを楽しむってなった時になんかもうオケーションが前提な気はしてて、うん、なんかそれ以外の時は多分そんなになんか例えばその通勤のファッションとかってよっぽどその普段からあの自分の今日のファッションみたいなのを上げてるインフルエンサーっぽい人以外はあんまり関係ないというか、でもなんかまあそういうこう推し活とかでこうライブ行くとかもそうですし、なんか私意外とこれ面白いなって思うのがあのお宮参りってあるじゃないですか、赤ちゃんの初めてお宮参りしに行く、
うんうんうん、
あれ結構みんなちゃんとやるんだなって、その同年代の子たち30前後みたいなたちとか、なんかそこ伝統、あと奥井染めとかなんかこうそういう伝統的なものが省略されてる中で意外とこうちゃんと、まあ、七五三とかもそうですし、で着物なんて基本みんな家にないじゃないですか、だからまあレンタルするなり自分のお母さんのもの借りるなりとかしてるんだと思うんですけど、あと自分が子どもの時にあのお宮参りで使ってもらったそのなんていうんですか、あれなんかたすきみたいなやつあるじゃないですか、ちょっとあれが分かんないんですけど、あの赤ちゃん抱く、
うんうん、
あれをなんか使うとか、なんか結構20代前半とかで結婚して出産した子とかでもやっぱりなんかそのお宮参りとかはちゃんと着物でやってっていう感じだったりするので、あれもなんか一つのなんかオケーションがあるがゆえになんか続いてるものなのかなっていう気もします。まあ、あと最近だとあの子供の、ハーフバースデーとかもそうですし、 なんかこう1ヶ月なんか1マンス2マンスみたいなのをこういちいち取ったりするじゃないですか。
いちいちって言い方するとちょっとあれですけど、いちいち取りたい、いちいち取りたいんで。
本音が出てる。
じゃじゃじゃじゃじゃじゃ、私もいちいち取りたいんで。
カットカット。
イベントってでも楽しいですよね。なんかちょっと晴れの日を楽しむ言い訳になるというか、ちょっといつもと違う格好ができる。まあ、それもステータスでもあるし、なんていうかいつもと違う自分をみんなに見せられるみたいなのは、いいエクスキューズでもある。
そうですね、まあ、あとあれですね、あのオタク界隈ではだいたい本人不在の誕生日会が開催されるんですけど、毎年やっぱりそれがこうエスカレートしていっていて、あのホテルの一室借りてこうなんかバルーンとか、あの飾ったりとか、あとまあだいたいこうどの界隈にもそのメンバーカラーっていうものがあるので、だいたいこう女の子2人とかでメンバーカラーのなんかワンピース着てとかやってたり、あの私もこの間推しのお誕生日会をやって、ちゃんとメンバーカラーの服を着てとか、
ーカードこうやって写真撮って、あの元カードみたいなやつ、
あのなんかあのアクリルスタンドとかね、今ありますからね、あとうちわ作ったりとか、
あ
そうそうそう、だからなんかすごくあの元々やっぱりファッションってそういうこうオケージョンって必要なもの、そのすごく密接に関わってるものだったと思うんですけど、なんかまあその SNS がこう成熟してきたことによって、さらにその結びつきというかオケージョンありきでファッションを考えるっていう感じになってきてるなとも思っていて、うんうん、でまあ、ただ一方でこれあの記事にもあった通り、そのサスティナブルっていう観点からするとものすごく反してるんですよね、うんうん、なんかまあ正直私もやっぱりそのライブとかに行くためにファストファッションでもう1000円2000円くらいの安いカラー T シャツみたいなのとか買ってとか、でも本当1回で使い捨てしてみたいなのとか全然やっぱりあるので、なんかそこがなんか一つ課題であるみたいなのは書かれていて、まあ、そこをもうちょっとそのレンタルサービスとかがこううまく入っていったりだとか、まあ、二次流通とかもそうですけど、まあ、そのもうちょっとこう今っぽく、だから結局そのZ 世代とかもこうサスティナビリティに関心が高いと言いつつも、そういうこうちょっと推し活みたいなところだと、うん、なんか全然そこに反した行動をしてしまうっていう、うん、その矛盾みたいなところがあったりするので、うん、まあ、そこをこうもうちょっとこううまくマージしていくというか、
ライブ会場とかに行って使ったアイテムを交換できるみたいなスペースがあったらめっちゃいいかもなって思いました、
あめっちゃいいですね。
なんかまあ、販売もできたり物々交換でもいいんですけど、なんかそれでまたこうつながりができるみたいなのはあるかもなって思いました。
確かに。なんか野球だと前
全然俺と哲郎共感してないけどいるのみたいな
私と草野さんしか
いや
この二人でめっちゃ盛り上がってる。
そこまでを熱狂させるコンテンツってやっぱ素晴らしいと思うんで、うん、はい、
でもなんか前その野球だとなんか試合にこう来るじゃないですか、からなんかそこで土日かなんかになんかそのもういらなくなったユニフォームとかをこうなんか交換するというか、フリマだったかな、交換だったかなとかのをなんか球団がこう作ったりとかしてたんですけど、まあ一方でそれをその公式にやったとてなんかそんなに彼らにメリットがあるわけではないっていうところもまた難しい、あの結局ちょっとこうなんていうんでしょう、対外的にまあ、いいことしてるよっていうアピールくらいにしかならないので、手数料取るわけにもいかないですし、なかなか、
うんうん、
まあ、なんかそのやっぱりこう推し活というか、推し活何かに熱狂するっていうことを前提とした消費っていうものが世界的に加熱してる中で、まあ、そこともうちょっとこうエコとかサスティナビリティみたいなところをこうやっていくにはっていうのはなんか私もすごい難しいなって思いますし、
うん、いや今日ウォルマートの話と推し活の話振れ幅すごかった
です、いやなんか去年ビリー・アイリッシュのライブに行ったんですけど、
日本で
日本でやってて、なんかそれの時はペットボトルを使い、ビリー・アイリッシュがサステナビリティに気にしてるからなんか給水所みたいなのがあって、 ペットボトルの飲み物を一切販売しませんみたいな、うん、あの自動販売機も使えなかったりみたいな、なんかで食べ物はなんかあのビーガンフードを提供しますみたいな、うん、なんかそういうその演者がそのクリエイターがなんかこうスタンスみたいなのをこういうこうだ表現してるとよりファンになるみたいなのはある気がするので、なんか儲けにはならないけどなんかそういうこういうコミュニティですよっていうのはありかな、あるんだなって思いました。
へ、うん、めっちゃ面白い。なんかそういうそのなんかトレンドをキャッチするみたいなのも、なんかそのどういうモーメントで自分たちのアイテムが使われてるのかみたいなところとかもなんかやっぱりこれからなんかすごくこうキャッチしていくのが大事なのかなっていうのは私も思ってて、あなんか意外とこういう風に使われてるんだみたいなのと か、うんなんかまあ、あとその使うシーンとしてこれはなんか想定してなかったけどこういうのもあるんだみたいなのとか、なんかそういうのをなんか発見していくっていうのもなんかすごい必要だなっていう気はしてて、なのであのちょうど、ノートで紹介をしたアーカイブっていう、まあ、インスタと TikTok の特定のハッシュタグとかあと自分たちにメンションされてるっていう投稿を、まあ、自動的に保存をしてくれるっていうツールを紹介したんですけど、あのなんかそういうそれも、まあ、その自分たちのブランド名とかのハッシュタグだけじゃなくて、まああのなんていうでしょう、さっき話したみたいなテイラー・スウィフトのこのライブになんかみんなどういう格好で行ってるのかっていうのをなんかちょっとチェックしたりだと か、 なんかそういう使い方もできるのかなっていうのはこの記事を思いながらちょっと思ったりしました。
確かに、
はいはい、じゃあそんな感じで今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターや、先ほど話したノートとかノートなども更新してるのでぜひ概要欄からチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。